気ですか？ナミコの微笑みトークです。今日もお会いできました。今日の微笑みスタジオには先週から続いて岡山教会の柏木先生がいらっしゃってくださっています。柏木隆先生です。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、先週は自己紹介を兼ねて、はい、小さな頃からのお話で、はい、まあ、野球をやったり、はい、テニスをやったり、はい、それから大学に行って文学を学んだりとか、いろんなことをお話し聞けて、実はネット放送なので、はい、今日初めて聞いてくださる方も、はい、先週の番組聞けるんですね。はい、ですからその番組を聞きながら、ね、今日の番組もお聞きくださることができて本当に嬉しく思うんですが、先生、はい、まあ、先週は、まあ、今日初めての教会に行って、はい、いろんな葛藤あったけれども、でもやっぱりイエス様と共に生きる人生に導かれていったんですよね。うん、はい、なんか聞きながら私もすごくなんかこうリアルに先生の歩みが分かって、うん、なんか、ああそうなんだ、神様のお導きって不思議だなと思いながら、うん、聞かせていただいたんですけど、今日はその続きで、
はい、
先生の青春時代はですからそんなようにして温かな教会の笑顔の中でずっと過ぎていったっていう感じだったんですか？
そうですね、まあ、大学時代は本当に楽しくてですね、
う
ん、
そうですか、
ね、まあ、いろんな仲間にも恵まれましたし、うん、教会の方々に支えられながらですね、
はいはい、よかったですね、でそこからこう、まあ、ご自分の人生の、まあ、選択っていうか、どういう形で自分が生きていくかっていうのは、まあ、大学生みんな、就職活動とか、まあ、その後もっと勉強しようとか、いろんなことで皆さん考えますけど、先生の場合も、まあ、学年が進むにつれていろんなことをこうお考えになったと思うんですけど、どんな感じだったんですか、先生の場合は。
ですね、うん、私はどうもそういうのが、なんと言いますかね、うまく考えられない、タイプだったんです。まあ、イメージとしてですね、うん、まあ、大学を卒業したら、うん、まあ、そのまま大学に残って院で、勉強したいなという思いが、
研究者になりたかった、
そういう思いがありましたね、
そうですか、
ただそういう願いを持ちながら、まあ、いろんな状況がそれを許さないという、中にありまして、
うん、
ですから、まあ、全然就職活動もしてませんでしたのでね、
うん、
まあ、しかし、働かなければいけないという状況が、
ね、
ありましたので、まあ、大学時代から、うん、アルバイトしていた塾に、一度勤めるということに、うん、しましたですね、
はい、そうしながら、じゃあ先生、ずっとなんか考え続けたわけですね。
そうです、まあ、もう一度、大学に戻りたいなという思い、うん、まあ、その準備という思いが、うん、ずっとありました
ですね。先生はその日本文学を、まあ、よく学ばれた大学だったんですが、そういう分野に一番あれなんですか、こう興味と関心と。
大学時代の専門といいますかね、卒業論文なんかを書いたのは、
う
ん
う
ん、実は私、社会学部だったんですね。
ああそうですか。
社会学部の中で、あ、まあ、文学とかですね、いろんな、関心を持ってやってたんですけれども、はい、
うんうん、
その社会学部の中で、戦争で被害に遭った人のですね、中国の人たちの聞き取りをずっとしててですね、それをずっと続けたいという思いがあったんですね。
あら、まあ、尊いお働きですね。
まあ、しかしそれはなかなか難しいという中で、
うん、
まあ、しかし塾に勤めると、まあ、忙しくてですね、
そうですよね、
ま
あ、点数を上げることみたいな、ね、ところの関心だけはちょっと悲しいことがいっぱいありますよね、
で一番自分にとってきつかったのはですね、
うん、
まあ、生徒を目の前にして、
うん、
生徒に本当の自分のにしたいことを自分のしたいことを見つけないといけない、で見つけたら、
うん、
でそれは必ず話しちゃいけないということをずっと言うわけですね、
うん、そうです、
言いながらしかし自分は、
あ、
これが本当に自分がしたいことかっていうと、うん、クエスチョンマークがついてるわけなので、うん、もう本当に苦しくなったんですね。で、まあ、ずっと働いてましたので、日曜日ですね、もう朝体起きないんですね、
うんうんうん、
もう疲労困憊と言いますかね、ね、精神的にもきつくて、
そうですよね、
肉にもきつくて、で、まあ、体調を崩すということが、
うん、
ありましたですね。
あ、いろいろあったんですね。
まあ、今考えると本当に一番苦しい時期だった ったと思いますね。うん、で、まあ、教会にも、しばらく行けなくなってもいましたし、本当に自分の立ち位置っていうんですかね、居場所がなかったような、うん、そういう時期でしたね。
うん、なんかこうね、真理は自分を自由にする、本当に自由になったっていう、あの時から比べたら、
そうですね、
もう本当にちょっと、
そうですね、
もう希望がないみたいな、
あれをしたい、これをしたいって、いろんな思いはあるんですけど、うん、でもそれを実現していくことは難しいだろうということを、勝手に判断してというか、思ってたんですね。
そんな中から一体どうやって希望の光が、
塾もですね、勤めてたところも、まあ、辞めるようになってですね、で、教会にも行けなくなってという時期に、牧師先生ですね、
うん、
が、まあ、お電話くださって、で、もう何にも言わないんですけども、うん、で、実際に来てもくださいましたね。で、礼拝堂で祈ってくださいって言われたんですね。で、自分は何も言わないと。
うん、
なので、神様との前で、
うん、
神様の前で祈ってくださいと言われてですね。
うん、
で、もう平日ですね、平日に教会に行きまして、ただ、祈ると言ってもですね、
うん、
祈る言葉ってないんですね。神様、この願いを叶えてくださいと言っても、もうその願い叶わないと自分で思ってますので、
うん、
でそれを祈ることはできないですね。
うんうん、
ですから、もうずっとぼーっとしてるんですね、礼拝堂で。
はい、
祈る言葉がなくて、
うん、
でもすることもなくて、で、まあ仕方ないので聖書をめくってたんですね。
はい、
で、そういう時に、詩編の39編の御言葉があってですね、
うん、
私の涙に沈黙していないでくださいっていう詩人の祈りがあったんですね。
はい、
こういう祈りがあるのだと思ったんですね。
はい、なんか詩編って本当叫ぶようなね、
思
いをね、本当に私たち苦しい時詩編をみたいに、
私の涙に沈黙していないでくださいだ、こういうふうに祈っていいんだと思ったんですね。
うん、
もう、
うん、
自分が流す涙も、
うん、
もうそれも神様に託していいんだというふうに、うん、その御言葉から教えられた気がしてですね。
はい、
で、まあもうその言葉をもうずっと繰り返し繰り返し読んでる中で、もう一回その聖書をペラペラめくった時に、
はいはい、
ヨハネによる福音書の御言葉があってですね、もう最後のところです。イエス様を裏切ってしまったペテロに、
うんうん、
復活のイエス様が、
うんうん、
私を愛しているかって3回尋ねる、
うんうん。そうですね。そうですね。はい。
御言葉が自分に語りかけられたように思ってですね。
あなたは私を愛するかって
。あの時のペテロのように、
うん、
自分もイエス様を愛してるって言いながらでも辛い思いがあって、
うんうんうんうん、
でもその御言葉を見ているうちに、何ですかね、イエス様の引っ張ってくれる力というんですかね。いろんな自分の至らなさとかですね。
うん、
傷つけてしまった人たちがいる中で、
うん、
もうイエス様の私を愛しているかっていう、
うん、
御言葉に、でまたあれですね、行きたくないところへ連れて行かれるという、
うん、
でも私に従いなさいとイエス様が言われる、うん、その御言葉にもう自分はなんかいろいろもう失ったというかですね、何もないので、
うん、
じゃあこの私に従いなさいという御言葉に、この御言葉にもう身を捧げるというとかっこいいんですけどね、もうこの御言葉しかも自分が頼るものが、
うん、
なくなってしまったような、
うんうんうん、
でも元気になりましたね、その御言葉を聞いてですね、嬉しかったですね、その御言葉を読んでるとですね、でもそれですぐ、じゃあもうこれでこの御言葉に生きると言ってですね、よし、伝道者になろうと、なったわけではなくてですね、 このそれはその時の自分の何というんですかね、精神状態も良くないですので、気の迷いかもしれないという恐れもありましたので、まあ、ちょっとまあ、アルバイトしながらですね、本当かという、自分のこの見言葉の聞き方が本当かということを、1年ぐらいですかね、確かめてましたですね。
でもその1年ぐらいの間は日曜日の礼拝にも、
そうですね、
もう、赴くことは、もう本当にこう回復してきた。
そうですね、なんと言いますかね、そこに帰ることが、まあ、苦しくもありましたし、しかし、楽しくもあってですね、まあ、嬉しいというのが、一番強い思いでしたが、ただ、親は心配してました
ね。そうですよね。
アルバイトしながらですけど、前以上に教会に、まあ、親からするとのめり込んでるという
ね、そうですよね、
見えますので、で、まあ、自分が、少し、まあ、牧師、伝道者に、なるという、そう考えてるんだということを話すと、母親は受け止めてくれましたけど、父親はやっぱり泣いててですね、うちの息子が坊主になるとは思わんかったと言って、
そうなんですよね。
ずっと泣いてました、
ね。親の、まあ、気持ちとしては。
親にしてみると教会に自分の息子が捕らえたという、思いがあったと。で、まあ、今であればその父親の気持ちもわかるんですけど、その時はわからなくてですね、よく喧嘩もしました、ね。
なるほど、もう本当にこういろんな思いの中で、
そうですね、
でもがらんとした誰もいない教会堂で、詩編と御言葉の叫びを聞きながら、神様がそこから一歩一歩こう、お招きくださったというか、
そうですね、はい、本当に、牧師先生もですね、の支え方というのも、私が本当に崩れてる時にはですね、何にも言われなかったですね、
はい。
で、後でお聞きしたんですね。あの時に、なんで何も言ってくれなかったんですかというの、するとその先生が、その人が、神の言葉で立ち上がろうとする時にですね、人は邪魔しちゃいけないんだというふうに言われて、
はいはい、
ああ、そういうものかと思って、それは今自分の在り方も、見習いたいなというふうに。
そうですね。で、まさに、その先生のおっしゃる通りに、神様が、御言葉によって立ち直らせてくださってきたんですよね。
御言葉を通して、イエス様と出会うということを教えられた気がしますね。
なんかこう、聖書の御言葉に心からこう信頼して生きる、その先生の姿も、また今、その先生になられてのご自分の中にも、深くこう残ってらっしゃるわけですね。
そうですね。ずっと支えられてますね。
そうですか。今は先生どうですか、
はい、もう、その時に与えられた手応えっていうんですかね。まあ、イエス様に触れたっていうと、変な感じですけど、その感覚が今もずっと、あってですね、その手応えが多くの方に届けばいいなというふうに今願っているところですね。
そうですか。もう本当にだから、一歩一歩、まあ、本当にもう絶望的な苦難みたいな、時にもなお、やっぱ守られてずっとここまで。
そうですね。
今は、もう毎週日曜日に、講談に立って、自分がそれを今度はお伝えする側に。
そうですね。恐れ多いことをやってますね。
なったんですよね。そうですね。
まあ、でも愛は、神様の愛は、ね、必ず、神様が届けてくださいますので、もう、そのことを信じてですね、させていただいているという状況ですね。
今は本当に、ご結婚なさった2年前ぐらいですかね。ご家庭も与えられて、
そうですね。
そうですね。だから、本当に、今、番組聞きながら、まあ、かつての先生のように、本当に、っていう時に、先生の、まあ、今のこのお話は、なんかこう、その方の心にも残ってくれたら嬉しいなと思いますね。そうですね。 まあ本当に2週間にわたっていろんなお話をお聞かせいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの機会がありましたら、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。先週と今週、岡山教会の柏木先生の話をお届けしてきました。自分の居場所はどこなんだろうか、本当に自分がしたいことは何だろうか、人生の道を一歩一歩進んだ先生のお話でした。ぜひあなたからのご感想もお待ちしています。また番組を聞いてこんなことを相談してみたい、そんな思いになられましたら、どうぞこの番組のコーナーにメールくださいね。お待ちしています。また今年のクリスマス、12月の23日の日曜日です。ぜひあなたもクリスマスにはお近くの教会にお出かけください。教会ではあなたのおいでを心からお待ちしています。さてプレゼントは微笑みトークも番組ネーム入り版画カレンダーです。お一人に1枚ずつ漏れなくプレゼントします。カレンダーの宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。番組のコーナーからも簡単にお申し込みできます。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。